博士の愛した数式をめぐって、小川陽子、世界は驚きと喜びに満ちている。これは、拙著、博士の愛した数式の帯の文句であり、つまりは読者の方々に向けたメッセージなのだが、作者である私自身が最も強くこの言葉を噛みしめている。小説を書くための下調べをしている間も、執筆の最中も、そして本が出版された今になっても、ずっと変わらず私は世界に隠された驚きと喜びに出会い続けている。資料として数学に関わりのある本を手当たり次第に読んでいるうち、それまで抱いていた天才数学者のイメージが微妙に変わってゆくのを感じた。私にとって天才とはつまり、どんな難しい問題でも解いてしまう人であった。混沌としてややこしく、底知れない暗闇に包まれた難問の森に果敢に分け入り、複雑な解決への道を探し出す人なのだった。歴史上最高の数学者の一人と言われるガウス、1777から1855にはある有名なエピソードがある。自習をさせるために先生が1から100まで足し算しなさいという問題を出したところ、ガウス少年はあっという間に答えを出してしまった。1から100まで順に大きくなる計算式と、100から1まで順に小さくなる計算式を2つ並べる三角数の考え方を用いたのだ。1たす2たす3たす4たす98たす99たす100。100たす99たす98たす97たす。たす3たす2たす1。101たす101たす101たす101たす。たす101たす101たす101は101かける100。つまり1から100までの数の和は101かける100割る2は5050となる。数学のできる人にとっては基本中の基本、常識の問題だろうが、私のような人間にとっては順に大きくなる式と小さくなる式を上下に並べ、101を全部で100個作るというこの発想があまりにも鮮やかすぎてめまいを起こしそうになる。どこをどう叩いたらそんなことを思いつくのか見当もつかない。計算式の問題がある時点から不意に図形化し、しかもそこに予想外の規則的な繰り返しが現れ出てくる。考えれば考えるほど神秘的である。そこで私は感づいた。ただ単に難しい問題を解くのが天才ではない。複雑な問題を単純化してしまうのが天才だ。その結果として難しい問題が解けるだけなのだ、と。地図にある通りの道を選んだら、崖もある、沼地もある、狼もいる。凡人はそれでも傷だらけになりながら一歩一歩進んでゆくだろう。ところが天才は、凡人が自分の足元にばかりとらわれている間に気球を飛ばし、風に乗ってすいすいと目的の地へ到着する。思わず、ずるいじゃないか、と口走りそうになる。天才がやってのける単純化は本当にずるいほどお見事なのだ。言い方を変えれば、天才たちは皆、どんなに複雑に見える問題にも、裏には何かがある、と予感する力を備えている。そしてその何かは、複雑さを一気に蹴散らし、たちまち世界を美しく統制するだけの力を備えている、と信じている。まだ見ぬものへの憧れ、これがなければ発見は生まれない。 1から100までの足し算を出題されても、当然私に予感や憧れが湧いてくるはずもなく、ぶつぶつ文句を言いながら順番に真面目に足してゆく。才能がないばかりか根気もない私は、途中で嫌気がさし、あちこちで計算間違いを起こす。もちろん答えも間違っているわけで、先生から赤字で大きな罰をもらい、やり直しを命じられる。いつまで経っても洞窟から抜け出せない。その隣でガウス少年は、数の世界の隠れた美しい秘密を手に入れている。洞窟に刺す一本の光をつかみ取り、暗闇から抜け出し、遥か遠い地平に旅立っている。これが凡人と天才の違いであろう。以前、数学者の藤原雅彦先生とお話しした時も、このガウスのエピソードで盛り上がった。しかし、先生は単に盛り上がるだけではなく、1の2乗足す、2の2乗足す、3の2乗足す、4の2乗足す。だったらどうなるか。あるいは、1の3乗足す、2の3乗足す、3の3乗足す、4の3乗足す。ではどうでしょう。とおっしゃって、さらさらと計算を始められた。1足す、2足す、3足す。に、あのように素晴らしい公式が隠れているとすれば、2乗、3乗の足し算からは何が浮かび上がってくるか、ワクワクするでしょう、小川さん。そう言って私にウインクしそうな雰囲気だった。ここでまたしても私は驚きに打たれた。なるほど。天才は一箇所にとどまっていないのだ。私がガウスの計算にひとしきり感心している間に、才能のある人はどんどん新しい方面に目を向けている。私は1足す2足す3足すの謎が解けただけで十分満足だが、決して満足しないのが天才である。一つの発見からさらなる発見を生み出す。新しい構成が発見されると、それに引っ張られるようにすぐ近くでも新星が見つかるのと同じく、数の秘密も寄り添い合って隠れているものらしい。2乗、3乗の和がどのような公式で表されるかについては、藤原先生との対談集、世にも美しい数学入門、筑摩書房を読んでいただきたい。ああ、神様はなんと不思議な技を見せてくださるのかと、天を仰ぎ、両手を合わせずにはいられない結果が得られている。もちろん私はただ座っていただけで、計算してくださったのは全部藤原先生である。博士の愛した数式を発表したとき、一番気がかりだったのは、数学の専門家の方々がどんな風に読んでくださるかということだった。こんな分かりきったことを回りくどく大げさに書いて、なんとまあくだらない小説だ、ふん、と軽蔑されるのではないか。いや、そもそも数学の先生たちはこんなつまらない小説は読まないであろう、などといろいろ心配をしていた。ある日、思いもよらない知らせが届いた。この小説が日本数学会出版賞を受賞したのだ。私は受賞式に出席するため、日本大学理工学部駿河台校舎へ向かった。学会の会場で講演やシンポジウムの合間に式が行われるらしい。正直、少し怖かった。文学の受賞式ならば、大体どういうものか予測がつくが、何と言っても数学会だ。桁外れに頭のいい人々の集まりに違いない。ガウスや藤原先生のような人たちがうようよしているのだ。そんな恐ろしいところへどんな顔をして入って行けばよいのだろう。高校時代の数学がいつも赤点すれすれだったこの私が。駿河台校舎に到着すると、中は 案外ざわざわした雰囲気だった。あちこちにポスターや会場の案内図が貼られ、手伝いらしい若者がうろうろしている。チェックも一切なく、出入り自由で、まるで学園祭のようでもある。本部に案内されると、そこには他の受賞者の方々、皆さん数学の専門家ばかり、いや、学会の方々が揃っておられた。私は日本数学会理事長、森田康夫先生の隣に、カチコチに緊張しながら、ぎこちなく、居心地悪く腰掛けた。数学会の理事長先生と自分との間にどんな共通点があるだろう。一体何を喋ったらいいのだろう。初対面の挨拶を済ませてしまうと、あとはもう一言も言葉は浮かんでこず、愛想笑いを浮かべるにも限度があり、間を持たせるためのお茶はすぐに飲み干してしまった。緊張感はどんどん高まるばかりだった。同じように森田先生も困っておられた。視線を宙に泳がせ、一生懸命適切な話題がないかと探している気配がこちらにも伝わってきた。しばらく二人でもじもじとした時間を過ごした。とうとう沈黙に耐えきれず、私は口を開いた。本当はこんなことを数学者の先生の前で口にするのは失礼にあたるのではないかと思われたが、黙っているよりは多少マシな気がしたのだ。先生、小説の中に書いておきながら、私は自然対数 E が未だによくわからないんです。小説の博士が愛したのはオイラーの公式。E の π 愛乗足す1は0ということになっている。π は円周率。I は虚数。-1 の平方根。E は π と同じように循環しない無理数で、2.718282849045と、どこまでも続いていく。これら、何の関わりもないように見える E と π と I が結びつき、1をプラスした瞬間に0になる。オイラーが発見した公式は、永遠と無が一瞬の中で共存している奇跡的に美しい式なのだ。にもかかわらず、頭の固い私は理屈では E の仕組みが理解できたつもりでいても、どうしてこの脈絡のない数字の連なりが自然と命名されているのかわからない。感覚としてつかめない。ああ、それはですね。森田先生はすぐさま胸ポケットから万年筆を取り出し、手近にあったパンフレットの裏にさーっと座標軸を書き、一本の線を引いた。ゼロを起点とするまっすぐな線グラフである。つまり E はこのように表されるわけなんです。縦軸、横軸の単位が何であったかは、恥ずかしながら忘れてしまった。ただ先生の万年筆から一本の線が引かれたとき、自然の意味が自然に体に染み込んできたのだけはよく覚えている。そのグラフは何の無理もなく、遥か遠い昔からずっと変わらないあるがままの姿でどこまでも伸びていた。こうしてグラフという目に見える図で表すと、途端に霧が晴れるみたいによくわかりますね。霧と一緒にさっきまでの緊張もどこかへ行ってしまい、私は嬉しくなった。ええ、そうなんですよ。森田先生もニコニコされていた。日本数学会の理事長先生が無知にも程があるこの私に、わざわざ万年筆を取り出して E について教えてくださった。嫌がりもせず、軽蔑もせず、優しく教えてくださった。そのことが感動的だった。あの瞬間、先生と私の間には、一つの数に隠された偉大な美しさを共有しているという喜びが満ち溢れていた。 そろそろ桜が散り始めようかという季節、私は静岡県のローカル線に乗り、小山町へ向かっていた。土曜日の午後で、電車の中は部活動帰りらしい高校生で賑やかだった。商店街もバスターミナルもない。小さな駅で降りると、改札口に立って手を振るプロデューサーの荒木さんの姿が見えた。この小山町で映画、博士の愛した数式の撮影が行われているのだ。細い坂道を上がって行くと、不意に視界が開け、トラックやクレーンや大きな照明やカメラやテントが目に飛び込んできた。大勢の人々が忙しく立ち働いていた。その向こうに、博士の住む家が建っていた。なぜか私は、幼い頃何度も訪ねたことのある場所へ、久しぶりに戻ってきたかのような気持ちになった。壊れた呼び鈴、革の寝椅子、傷だらけの食卓、ヨーロッパ製のコーヒーカップ、手回しの鉛筆削り、擦り切れたベッドカバー。何もかもすべてが小説を書いているとき、私の頭の中にあったのと同じ姿でそこにあったからだ。作り物のはずなのに、長い年月、博士の体温を吸い込んできた風合いが隅々にまで行き渡っていた。一切打ち合わせなどしなかったのに、監督はどうして私の中だけにあったイメージをこんなにも鮮やかに再現できたのか、それが不思議でならなかった。博士の書棚に置かれた本たちは、森田先生の書斎からお借りしてきたものだった。博士の勉強机は、広大な数の世界を前にした時の人間のささやかさを象徴するようにこじんまりとしたものだった。窓からは風に散る桜の花がよく見えた。撮影の準備が整い、正面から寺尾明さんが歩いてこられた。博士だった。素数を愛し、オイラーの公式を愛し、子供と阪神タイガースを愛した博士が、活字の中から生きた人間に生まれ変わって、私の目の前に現れたのだ。世界は驚きと喜びに満ちている。まさに私はその言葉を胸に深く刻みつけたのだった。